小島明宏先生に説教をいただきます。
今朝はエレミア書から御言葉を聞きたいと思います。エレミア書31章、今日読んでいただいたところですけれども、これはエレミア書の最高峰と言われている箇所でございます。31章全体を読みますと、そこには8つのメッセージが書かれております。まあ8つですから、ちょっとこの場で全てを聞くことができませんけども、今朝は1節から6節までをご一緒に聞きたいと考えています。すでに前回9月でしたか、31章の31節以下を読んでいますので、順序からするとちょっと逆戻りしたような形になりますけれども、エレミアの予言については内容的には問題がありません。逆になってもそれは差し障りがないと思いますので、今日はここから御言葉を聞きたいと思います。さて、この31章の最初の部分、たった6節の箇所ですけども、この6節は短いんですが、内容は豊富です。もうイスラエルの昔から、またその時に至るまでの全てを網羅しているような、そういう箇所でありますし、またとても美しい言葉が出てまいります。涙の預言者と言われてきましたエレミアが、人が変わったように明るくなっています。これがエレミアなのかと思うほど、全くその言葉に暗さがなく、悲しみもなく、本当にこの喜びいっぱいの言葉が連ねられています。これがエレミアなのかと思うほど、本当にガラッと変わった言葉がここには書かれております。新しいイスラエルとして復興するということですから、ここに書いてありますように、学を創する人々とともに太鼓を抱えて踊り出る。これはここの31章には2回出てまいります。喜びに満たされて踊りまくるということですから、よほど嬉しかったのではないかと思います。失意と絶望に明け暮れていたこのエレミアが、まさにここでは喜びに耐えないように、楽を奏して楽を奏して音楽を太鼓笛もあったかもしれません、そういう楽器を奏でながら踊りまくっているということが記されております。この後はエレミアは逮捕され、水溜めに投げ込まれ、そしてエルサレムの陥落 というふうな悲しさが書かれておりますので、この喜びはまさに一瞬であるのかもしれません。つまりこの52章あるエレミアのちょうど真ん中あたりにこの箇所が出ているということは、大変私どもに慰めを与えてくれるものではないかというふうに思います。さて一節のところに、先ほど読みましたようにイスラエルの全部族ですね、12部族があったわけですけれども、その神が私であると、そして私の民がその12部族の人々であるということをここで、高らかに宣言しているわけですね。それに続きまして2節に、荒野の旅を思い起こさせるようなことが書かれております。言葉は短いんですけども、剣を免れた者は荒野で恵みを得るという、そういう短い言葉ですけども、そこに本当に悪くても良くても40年間の旅を送ってきた人たちのことが思い浮かべられるような、そういう言葉が書かれております。40歳になったあのエジプトを出た時にはおぎゃーと生まれた子供がおばあさんやおじさんの年になってしまっているわけですね。40年間彼らが荒野をさまよっていた、そういうことがここに見えてまいります。大きな試練もそこではありました。食料の問題は大きかったと思います。だいたい70万から80万人の人がいたと言われておりますから、その人たちが食べるとなれば大変な量が必要でしょう。そういうふうな旅を送っていたわけですけれども、そこで恵みを得たって書いてあるのは本当に慰められます。荒野の旅の40年間、これはまさに過酷なものであったに違いないんですけれども、しかしエレミアはここで恵みを得たって書いてあるんですね。本当に大きな恵みをいただいたというふうに思っていいかと思います。マナが与えられたり、肉が与えられたり、岩から水が注がれたりしながら、その旅は続けられて40年間さまよっていたわけです。その旅はまさに過酷でありながら、ここで恵みを与えられたというふうにエレミアが記していることは本当に素晴らしい言葉ではないかというふうに思います。3節に参りますと、遠くから主は私に現れたというふうに書かれています。今日の説教題が遠くからというふうにさせていただいたわけですけれども、これは注意して 読まなければならない言葉ではないかと思います。エレミヤ書には51章にも同じ遠くからという言葉が出てまいりまして、遠くから私の計らいを悟っておられるというふうに記されております。詩編にもまた遠くからという言葉が出てまいります。ですからこれはやはりきちっと読まなければいけない言葉ではないかというふうに思うのです。エレミヤ書の23章を見ますとこんなふうな言葉が出てまいります。私はただ近くにいる神なのかと言われる。私は遠くからの神ではないのか。誰が隠れ場に身を隠したなら私は彼を見つけられないというのかと主は言われる。天をも地をも私は満たしているではないかと主は言われる。私たちは神様っていうと近くにいる、すぐそばにいてくださるという印象を持っているのではないかと思うんですね。多くの人たちが神様は遠くじゃなくて近く、私のそばにいてくださる、たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れない、あなたが共にいてくださるという詩編の23編有名な詩編ですけれども、そこにそういうふうなことが書かれています。ですからどんな災いがあっても、またどんな不遇な状態に置かれていても、いつも神が共にいてくださる、近くにいてくださるというふうに私どもは普通考えております。まあある意味ではイマニュエルの信仰と言ってもいいでしょう。本当に神様は遠くではなくてすぐそばに、同伴者としていつも私どもの近くにいてくださる、そういう方が神様なんだっていうふうに私どもは考えているところがあります。しかしここにこの今読みました聖書の箇所に、近くにいる神なのか、もっと大きな神が、超越した神がおられるのではないか、エレミヤが語るように遠くから現れたっていう言葉は、本当にこのもう一度ここを読んでみなければならないというふうに思うのです。遠くからっていうのはどういうことなのか、遠くからここに隠れ場という言葉が23章のところに出てきましたけれども、天も地も全てをこう神様はご覧になれるというふうな意味なんですね。私たちは神様から隠れることができない、そういう言葉がこの遠くからっていう言葉の中には示されているように思います。私たちは神様から逃げられない、いつもこう神様が遠くから見ておられる、すぐそばにいる神様ではなく遠くから私たちを見ていてくださる、そういう神がここには示されていると言っていいかと思います。確かに私たちは神様が近くにいてくださる方だ そういうことで私もはいつもこう平安でいられる。どんな苦しみがあっても、どんな悩みがあっても、私たちと共にいてくださる。そういうことで、安心しているところがありますけれども、ここでは神様は遠くから現れた。私たちはある意味では神様から逃げられない。どんなに隠れとしても神様は遠くから見ておられる。そういうことがこのエレミアの遠くから現れたっていう言葉の中には示されていると言っていいかと思います。さらに続けてエレミアはこういうふうに語ります。私は常しえの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。大変美しい言葉です。エレミアは愛という言葉を5回ほど使っております。52章もある大変長い預言の書物ですけれども、その中に愛という言葉は5回エレミアが使っているんですけれども、そのうちの一つが今日の与えられた箇所に出てまいります。31章の3節ですね。もう一度そこを読んでみますと、常しえの愛ということですね。しかし私は常しえの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。これは本当にこう何度読んでもこの箇所に慰めを与えられるような気がいたします。常しえの愛、これはもう本当に私どもにとってかけがえのない言葉だというふうに言っていいかと思います。新約聖書のローマの信徒への手紙5章3節、これはちょっとお開きいただいたらいいかなと思いますが、ローマ書の信徒への手紙5章8節ですね。5章8節、そこにこういう言葉が記されております。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、私たちに対する愛を示されました。もう一度言います。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。この言葉はまさにこの究極の愛と言ってもよろしいかと思いますが、そんな表現です。キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神様は愛を示された。これはまさにこの究極的な愛と言ってもいいかと思いますが、キリストが誕生する400年ほど前、エレミアがこの31章においてその言葉に通ずるようなことを書いているんですね。私は常しえの愛をもってあなたを愛し、変わることのないなく慈しみを注ぐというのは、まさにこのローマの信徒への手紙への大きなこう 橋渡しをしたような言葉ではないかというふうに言っていいと思います。本当にこの言葉によって私たちはどんなに慰められてきたかということを思い返すわけです。私たちがまだ罪人であった時というふうに書かれておりますけれども、私たちは本当にこう心の闇を抱えています。誠に醜く愚かで浅はかな考えを持って生きていますし、誰にも言えない秘密を持ったり密かな欲望を抑えきれず喘いでいるようなところがあります。そんなところで神様と出会うことができるんですね。自分一人で悩んでいるところ、恥じてうずくまっているようなそういうところで神様はそこから引き上げてくださる、私どもをこうすくい上げてくださる、そういうことが先ほどのローマの信というような手紙には記されているわけです。まだ罪人であった時、本当にこう私どもが人間としてこう人に見せられないようなそういうところで神様は私たちに出会ってくださるということをここで言っているわけです。エレミアはなおもイスラエルの復興を印象づけます。それはエレミアの予言のテーマである抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるの、この後半部分ですね、建て、植えるという予言、これはまさにこう前の抜き、壊し、滅ぼし、破壊しというところから急にこうそこへ転換するような言葉ですね。その言葉がここにエレミアが書いているわけです。エレミアはこんなふうに言っています。31章27節以下ですけれども、見よ、私がイスラエルの家とユダの家に人の種と動物の種をまく日が来ると主は言われる。勝って彼らを抜き、壊し、破壊し、滅ぼし、災いをもたらそうと見張っていたが、今私は彼らを立て、また植えようと見張っていると主は言われる。まさに神様はここで植える、立て、植えるという言葉をここで語っているわけですね。破壊から創造へ、捕囚から解放へ、裁きから救いへ、死から新しい命へ、死から復活へ、そういうふうにここは続いていくものではないかと言っていいと思います。変わることのない愛、いつまでも人間を見続けている、いつまでも人間を見捨てないで、どんなにこちらが裏切っても裏切っても神様が共にいてくださる そういう言葉がここには記されていると言っていいかと思います。変わることのない愛が人間にいつも注がれている、そういう言葉がここにはあるように思えるわけです。最後に今日新約聖書で読んでいただきましたヨハネによる福音書の3章16節に聞きたいと思います。神はその一人をお与えになったほどに世を愛された、その一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この言葉はクリスマスの時によく読まれる言葉の一つではないかと思いますけれども、神様が一人一人を愛してくださる、一人も滅びないで永遠の命を得るために神は一人をお与えになったっていうこの言葉は、本当にこの美しい言葉として私たちに語りかけてくる言葉です。これがあるがゆえに私どもは救われます。永遠の命を与えるために一人も滅びないでというこの言葉を通して、私どもは本当に神様が私を見ていてください、私たちを一人一人見ていてくださるという言葉がこの言葉の中には込められていると言っていいかと思うんですね。ですから私どもはこうしてこの聖書を読んでいる時に、私どもに本当にこの神様が一人一人を大切にしてくださる、そういう神様が遠くから私どもを見ていてくださるということは、私自身にとって大変この慰められる言葉ではないかというふうに思います。今日私どもはエレミア書の31章の1節から6節までをお聞きしました。それとヨハネによる福音書の3章16節からもお聞きしました。それは400年の開きがありながら、神様がずっとこうの愛を忍耐強く守って見つめてくださっている、そういう慰めに満ちた言葉ではないかというふうに思います。罪人であったとき、私どもはそのような愛を神様からいただいて、そしてこう神様と出会って今日まで生きてきた、そのことは本当に大きな恵みであったというふうに言っていいのではないかと思うんです。それが永遠の命へとつながっていく、そういうことをもう一度私どもは新たにここで心に留めながら、今週1週間も生きていくことができるような思いがいたします。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日は エレミア書とヨハネ福音書から御言葉をいただきました。あなたがどんなに私どもを愛し続けてきた、来てくださったかを改めて知らされる思いがいたします。どうぞ私どもが本当にこの愛に支えられていることを心に留めながら、今週も一週間生きていくことができるように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。